様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、2月の14日、暗い中寒い中お夜前でございました。今朝も0度前後だったと思います。おかげで東地方はね、北陸、山陰、西日本、裏日本地方はですね、大雪で困っておられますけど、岡山県地方、この地方はちょっと雪がね、パラパラっと降るぐらいで済んでおりまして、私は一番ありがたいのは朝雨りができるということがありがたいですね。雪が降ったからってタクシー呼んでもなかなか来てくれませんしね。今日もそういう意味でね、ありがたいなと思ってお参りさせてもらいました。ちょっと風邪気味なんですけどね、お聞き苦しいかもわかりませんが、お話を聞いていただけたらありがたいと思います。今朝は全国の新任教会長の研修会の受講をされる方たちが30人ほどね、朝参りをされておりました。そのうち私の後輩の方が2人ほどね、わざわざ私のところに挨拶に来てくださいました。それぞれ親先生がね、高齢であったり亡くなられたりして、教会長を、受け継がれて御用を始められておるというね。その人たちの背中を見ながらね、どうぞこの人たちが道の将来をね、担ってくださるようにお願いをさせていただきました。話は変わりますが、奥月のに参るときにいつも立教聖城の前を通らせていただくわけですが、立教聖城のちょうど前の庭にですね、大きなクスノキが一本あります。相当、年数が経っていると思うんですね。このクスノキがこの間から、丸刈り状態、私の頭と同じような状態になっておりまして、これは最近よく大木の枝が折れてね、事故が起きているんですよね。そういうこともあって御本部の方もこのまま放置していたのでは、結構クスノキ枝をこう伸ばしますからね、それをたまたま下を通っている人の上に、何らかの拍子でその枝が落ちてくるとですね、怪我をしたり場合によっては亡くなったりすることがあるということで、そういう処置をされたんだと思うんですね。で、見るとその本当にもうかわいそうと言ってもいいぐらい、ほとんどというか、もう葉っぱは全然ないですね。私はよくわからないんですが、クスノキは相当生命力が強いんでしょうね。あれでもまたいずれ芽が出てくるということでそうされたんだと思うんです。ちゃんと考えてされてるとは思うんですね。で、そのクスノキの一寸太りという、そういう言葉があるんですね。クスノキは一寸太りといってですね、なかなか大きくならないんです。その代わり大木になるというんですね。父の郷里佐賀にね、この間の、去年の、御用の時にも、郷里の父のね、郷里のその佐賀の お墓参りをさせていただいたんですがね、その佐賀にはあちらこちらにそのクスノキの大木が生えております。佐賀城というのはもう城郭というか建物は残ってないんですけど、堀が残ってありまして、その堀の近くにね、もうおそらく何百年というクスノキの大木が たくさんあります。それからあの岩本家のその郷里のですね、諏訪郡大和町というところのすぐ近くですね、まあ、川上川という川が流れているんです。その川のすぐそばにも楠の木の大木がたくさん生えております。クスノキの一寸ぼとりということで、二代高校神様がですね、信心も同じようなおかげをいただけとおっしゃったね。一時に伸ばしたのは見てやすいというね。少しずつ少しずつ成長していく、ね。これが一番いいことだというね。で、あの先ほどの境内のね、立教聖城の前に立っているクスノキがね、あのほとんど丸刈りにされたんですけど、根っこがですね相当あの張ってるはずですね。だからその根っこからおとちのこの栄養をですね吸い上げて、木がこう生きとるわけですね。で、私たちもね、人間も同じように、まあ、初代父の場合もそうですが、丸刈りのような状態になることもあるんですね。まあ、はっきり言うと岩本家は、一時は良かったんですけど、財産を全部失ってですね、まあ、本当に何もない状態になって、借金が残ったわけですね。そういうふうな状態になったわけですが、初代はご存じのように、天皇寺教会にご縁をいただいてね、この天地の親神様のこの栄養をいただくという、そこからまた芽が出てきた、ね。昨日葬儀を教会長が使えた、久我圭介さんのね、葬儀の様子を、あの昨日は新次先生と友博先生とが祭事を使いして、美希ちゃんが総額をしてくれたんですね。それであの聞くとですね、まあ、最近はあのコロナからですね、もう家族葬が当たり前になってるんですね。まあご存じのように大勢人が集まるということをもうできるだけなしないようにする、そういうふうに変わってきましたね。以前は葬儀といったら、まあ、大勢の人がホールに集まるのが普通でしたね。もう聞くとやはり家族がほとんどだったということですね。でその家族がですね、あの私は最近圭介さんに会ってないから知らなかったんですけど、なんとひ孫までできているということ、繁盛のおかげをいただいてですね。で、圭介さんも言うまでもないことですが、私のいとこですので、同じ岩本家の血を引いてるわけですね。岩本家はもう本当に破産して、丸坊主の状態だったんですね。それが今、芽が出てね、枝が張ってね、その、繁盛のおかげをいただいてるんですね。岩本家のね、分家も、さらに、まあ、あるんですが、分家も繁盛されている。それからその上野家、東島家ね、久我家、そういうこの私の祖父の血を引いた子孫がね、一時は大変でしたけども、その今繁盛のおかげをいただいた。で、あのちょっと自慢するような感じに聞こえるかもわかりませんが、実際のことなのでお話しますとね、あの九州のね、その岩本家の親戚の皆さんが、ご本家様のおかげですというね、その初代知事が信心をさせていただいて、ね、その徳というのをいただいて、私たちも繁盛させていただいておりますと、そういうふうに親戚の人たちが言うてくれるようになっているね。まあ、昨日の幕開けもそうであります。ご存じのようにね、初 初代を導きしてくださった高代さんという妹の、まあ、養子になるわけですけどね、常国さんの息子になるわけですけども、その同じ岩本家の、そのね、この宇太郎さん、富士さんの、ま、孫になるわけですね。昨日皆さんご存知の元の山崎の愛香ちゃん、ね、今は井出愛香になっております。九州でね、この間も帰ってきて皆さんお目にかかれたと思うんですが、双子の可愛い女の子、ね、と一緒に、里帰りをして、お母さんのね定年祭散歩して帰りました。その双子さんがですね、ゆのちゃんとつむぎちゃんというんですが、今度は小学校に入るんですね。で、昨日もメールが来てましたけどね、とにかくなんかね、とにかく受賞が多いんですね。この間カルタ取り大会で1位と2位をその姉妹が締めた。そういうふうにいろんな作品ね、学校です、保育園や幼稚園もそういう作品のあれがあるでしょ、コンクールとかあるでしょ、それでね、たびたび受賞するんですね。で、昨日愛ちゃんが私にメールでね、これはお母さんが日産してくれてたおかげだと思いますってね、そういうふうに言ってきたんですね。孫が徳をいただいてると、そういうふうに愛ちゃんが、メールでこう書いてくれておりました、ね、私はね、金光様ありがとうございますって返信を打ったんですよね。で、皆さんがこうして日々お参りされているということはそういうことなんですよ。寒い中、暗い中お参りをするというのは神様はちゃんと受け取ってくださるんだと思うんですね。初代父がご存じのようにこの御年間にご縁をいただいて日日本命の日産をさせていただき、生涯夜道のごようにねお使いいただいたおかげで、そうして私たちが繁盛のおかげをいただいている、親戚一同までおかげをいただいておる、ね、これが手本だと思います。皆さんもねそういう良い手本になれるように、ここからもねしっかりお参りのおかげをいただいてほしいなというふうに思います。はい、今日も4枚でございます。